次は平成31年新春対談をお届けいたします。今回の新春対談は江戸ルネサンス事業講演会シリーズ江戸から学ぶ連続講座の監修や講師などをお務めいただいた東叡山寛永寺長老の浦井正明氏をお招きして、台東区に息づく江戸文化についてなど貴重なお話を伺いました。浦井正明氏、台東区文化財保護審議会委員、台東区文化政策懇談会委員、上野の山文化ゾーン連絡協議会顧問などを務めます。元台東区教育委員会委員長で、平成29年10月、台東区文化功労栄誉賞を受賞されました。現在も台東区の教育及び文化振興に尽力していらっしゃいます。一年を振り返って、区長、明けましておめでとうございます。浦井、明けましておめでとうございます。区長、昨年は台東区が活力ある都市として、さらなる発展を遂げるため、区政運営の最高指針となる新たな台東区基本構想を策定しました。このように策定できましたのも、基本構想策定審議会における熱意あるご議論と区民の皆様のご理解、ご協力の賜物と深く感謝しております。また、上野恩賜公園にある旧東京音楽学校奏楽堂がおよそ5年半ぶりに保存活用工事を終えてリニューアルオープンしました。記念式典では、東京芸術大学の沢学長をはじめ、多くの関係者、区民とともに、新たな出発を盛大にお祝いすることができました。この生きた文化財、旧奏楽堂を広く周知し、多くの皆様に文化芸術に親しむ機会を創出してまいります。そして昨年は、江戸から東京に時代が変わって150年の節目の年でした。区では、台東区に息づく魅力ある多彩な江戸文化を国内外に広く PR し、区のさらなる発展につなげようと江戸ルネサンス事業を始めました。その一環として講演会シリーズ江戸から学ぶを実施し、そのキックオフイベントでは徳川御宗家18代当主徳川常成氏にご講演いただきました。講演後には徳川御宗家と東京都江戸東京博物館名誉館長の竹内誠先生、そして浦井先生という江戸学の第一人者の先生方とともにトークセッションを行い、世界に誇る江戸の文化などをお話しさせていただきました。その後に開催した6回の講演会では、毎回多くのお申し込みをいただき、参加された方々から大変ご好評をいただいています。これも監修いただいた浦井先生のご尽力の賜物と本当に感謝しています。浦井、私は忙しい年だったように思います。一番大きかったことは、区長さんお話の江戸から学ぶの監修をお引き受けさせていただいたことです。これは私にとっても大変勉強になりましたし、たくさんの方に講演会に来ていただいて、予想を超える大きな反響があり、大変嬉しかったです。その他に、原稿の執筆作業も多くありました。私ども天台宗の出版物の編集や、東京国立博物館での発掘に関してなど、やることに追われていた一年でした。区長、講演会シリーズ、江戸から学ぶ、では、今月の26日に様々なメディアで活躍中のロバート・キャンベルさんの講演があります。講演会後には、ロバート・キャンベルさんと竹内誠先生、浦井先生のトークセッションがありますね。とても楽しみです。区の職務に携わって、司会、浦井先生は寛永寺の執務の傍ら、多年にわたって区の様々な職務にご尽力いただいています。台東区教育委員としておよそ14年にわたって、区の特性を生かした学校、幼稚園作りや、区に寄贈された書道博物館の開館、池波正太郎記念文庫の開設などの職務に携わっていただきました。その間、教育委員会、教育委員長を3度お務めいただきました。また、文化財専門委員、文化財保護審議会委員など、多くの委員会で委員をお務めになるとともに、台東区市をはじめ、区が発行する様々な刊行物で監修をいただいています。 長年区の職務に携わった中で、どのようなことが特に印象に残っていますか？浦井、印象に残っている職務は多くありますが、その一つは、現在も委員として活動している文化財保護審議会のことです。台東区の審議会は各委員が専門とする分野に関係なく、ざっくばらんに意見を出し合います。また、文化財指定の審議では、その審議となる対象を各委員が自分の目でしっかりと確認した上で、文化財保護調査員の作成する原稿を指導します。そのような仕組みになっていない区もあるようで、その点、台東区は非常に雰囲気が良く、活発な審議会だと思います。他区の先生方に話すと、それはすごく楽しそうだと言われます。それから、台東区歴史文化テキストの監修です。当時の教育長さんと話をしている中で、子ども向けに区の歴史や文化を理解できるものを作りましょうということになり、昨年第3版を出しました。非常に多くの改善をしています。小学校高学年から中学生ぐらいの方を対象にしていますが、大人でも読んでいただければ、台東区の歴史の大筋がつかめるようにしています。これも非常に印象に残っています。区長、浦井先生には長年様々な分野でお力添えをいただき、区として感謝に絶えません。一昨年、区発足70周年を祝して開催した記念式典では、長年にわたる本区の文化の振興に大いに寄与されましたことに深く感謝し、台東区文化功労栄誉賞を贈呈させていただきました。その後も引き続き区の様々な事業に多大なご協力をいただいて本当に感謝しています。浦井、再三辞退したのですが、すごい賞をいただいて大変光栄に思っています。ますます区のために何かできればという気がしています。勝海舟像の建立に向けた活動。司会、昨年は NHK 大河ドラマでセゴドンが放映され、上野の西郷隆盛像、墨田区の勝海舟像が全国的に再び注目を集めていますね。区長、勝海舟像は私の大学時代のゼミの恩師で、日本大学副総長の宇沢義行先生が中心となり建立されました。先生は台東区の教育委員をお務めになり、龍泉にお住まいでした。宇沢先生は、江戸無血開城の立役者である西郷隆盛像が上野にあるのに、勝海舟像がないのは寂しいじゃないか。海舟の偉業を検証しようと、勝海舟像建立に向け、全国各地で講演されました。多くの方々が先生の熱い思いに共鳴して立ち上がり、当時、都議会議員であった私も、墨田区の山本登録長のご尊父、山本健太郎先生と共に、その活動に参加させていただきました。そして、平成15年、海舟の出身地である墨田区の潤い広場に、地元の皆様と共に建立することができました。像を見上げると、墨田川から太平洋を指差し、日本の進路を示すように凛として立つ勝海舟と、その偉業を改めて称えたいと思います。浦井、私は当時、宇沢先生と一緒に教育委員をしていました。宇沢先生は気さくな方で、よく二人で冗談めいたことを言っていたのですが、今日は真面目な話なんだけど、勝海舟の像を建てたいと考えているが、どう思う？と言われて、僕も勝海舟が好きですので、いいですね、と賛同して寄付をさせていただきました。勝海舟は非常に立派な方で、西郷隆盛は西南戦争で朝敵になりましたが、その2年後、まだ西郷が朝敵の時代に、自分の屋敷に西郷隆盛が読んだ漢詩の碑を建てて、裏に西郷隆盛の友人だということと、碑を建てる理由をはっきりと明記しました。今は大田区千束池の勝海舟のお墓の隣に移されていますが、そういうところが、勝海舟という人は気骨のある立派な方だと私は思います。台東区に息づく江戸文化。区長、台東区には江戸を代表する上野の寛永寺、浅草の浅草寺があり、その界隈には多くの寺社が立ち並び、四季折々参詣客で賑わっていました。また、猿若町の歌舞伎小屋や新吉原遊郭などもあり、多くの人が集まる江戸の文化の中心地として発展しました。 こうした地域特性から、台東区には江戸時代に創業して今なお区内で事業を営んでいる事業所が数多くあります。伝統工芸や神仏具、玩具人形、組紐、うなぎ、寿司、土壌、和菓子屋さんなど、伝統の技や味を継承し、さらに発展されていることは台東区の誇りです。昨年11月に開催した台東区産業フェアでは、台東区江戸創業事業所として検証させていただきました。また、国内外の観光客の人気スポットである浅草久子通りの江戸下町伝統工芸館は、今年3月に江戸台東伝統工芸館としてリニューアルオープンします。江戸から続く歴史や文化、匠の技といった地域資源を江戸ブランドとして国内外に発信し、江戸を生かしたシティプロモーションを展開したいと考えています。浦井、台東区に江戸の文化が今なお息づいているということは、江戸時代から続くお店が数多く残っているということが一番証明しています。同時に、江戸から続くという意味では、上野と浅草という二大観光拠点が江戸からずっと未だに生き続けていて、しかも上野、浅草というのは多くの店が立ち並び、人々で賑わう盛り場があって、寛永寺と浅草寺という聖地があって、名所でもあるということです。江戸名所上野というのは、寛永寺を創建した天海大僧正によって、江戸中期までには出来上がっていました。それが400年近く姿を変えながら今でも続いている。こうした場所は23区内で他にありません。これは台東区が大事にしていくべきだし、そこにやはり長年築かれてきた文化の基本があるわけです。なお、天海大僧正は徳川家の祈祷寺として寛永寺を建立しました。徳川家康、秀忠、家光の3代にわたる将軍の帰依を受け、江戸幕府初期の政務にも深く関与しました。区長、江戸からつながる伝統文化、これはまさに台東区民のアイデンティティであって、台東区を成長、発展させてきた活力の源です。江戸に学び、未来を開く台東区が誇る江戸の文化を生かした取り組みをこれからも進めたいと思います。寛永寺について、司会、寛永寺は徳川幕府の安泰を祈願するために建立されたことで有名ですが、庶民が訪れる名所としての顔を合わせ持っていたとお聞きしています。当時の寛永寺は幕府にとって、また江戸に暮らす庶民にとってどのような存在だったのでしょうか。浦井、港区芝の増上寺が徳川家の菩提寺であるのに対して、寛永寺は天海と二代将軍秀忠との相談によって建てられた寺です。しかし実際には当初から天海と幕閣との間に考え方の違いが生じていました。増上寺と同じように徳川幕府の徳川家だけのお寺にしたいというのが幕閣の考え方です。一方で天海はお寺というのはそういうものではない。徳川家の行事など何もない日には庶民が訪れて楽しめるような場所にしなければならない。武士だけしか出入りできないのはお寺としては良くないんだということを主張して完全に対立してしまいます。対立が解けるのは三代将軍家光、四代将軍家綱を越して五代将軍の綱吉の時になります。この時には天海は亡くなっていました。生前の天海は幕閣の再三の説得にも応じず、当時の庶民が楽しむことのできるように境内の環境を整備しました。京都の清水寺を模造した清水観音堂を建て、琵琶湖の竹生島の弁天様を模して忍ばずの池に弁天堂を作り、その他京都の東山宝光寺の大仏を模して上野大仏を建てたり、その大仏の裏側には八坂の祇園様を持ってきて、現在の西洋圏本店の場所に建てられていた祇園堂を建てたり、などと言ったように、当時、都、大阪方面というのは、江戸の庶民が簡単に行けるような場所ではありませんでした。名前は聞いているが行ったことはない、山城と近江にまたがる比叡山、今の京都と滋賀県になりますが、そこの名刹、名所を上野に作り、江戸の庶民にお参りも兼ねて遊びに来てもらおうということです。これが江戸名所上野の出発点なんです。 上野が江戸名所の代表として発展したのは、基本的には天下への発想によるものです。区長、上野恩賜公園は現在も至るところに当時からの魅力を残していますね。上野東照宮では昨年10月末からおよそ1週間ライトアップが行われ、多くの方で賑わいました。私も拝見しましたが、金色殿と呼ばれる通り、金色に輝き、荘厳華麗で、その見事さには圧倒されました。また、毎年1月から2月にかけて開催される上野東照宮冬牡丹も素晴らしいです。霜除けの藁囲いに包まれて咲く鮮やかな牡丹。さらに、その背景にそびえる五重の塔。まさに、風格ある日本の伝統文化を感じることができます。ぜひ多くの方に行っていただきたいですね。寛永寺のお正月。区長、寛永寺ではどのようにお正月を過ごされているのですか？浦井、年が明け、真夜中の午前0時から除夜の鐘を打ち始めて、それがだいたい2時30分頃に終わります。それから正月は1日から7日まで、主正会と言って、陛下の安泰と庶民の平安を祈る7日間のお務めがあって、お堂に詰めている人を除いて、全員が住職を中心に毎日祈祷します。あとは忍ばずの池の弁天様や両大使など、縁日のあるお堂へ住職が行き、祈祷をする。このようにして一年が始まります。特に除夜の鐘の後は寝られずに朝のお勤めがありますので忙しいですね。今年の抱負、浦井。今年は昨年から始めた江戸から学ぶが2年目になります。台東区にとって必要なことだと思うので、さらに充実したものとなるよう力を入れたいです。もう一つは、天界の伝記をまとめることです。寛永寺を開いた天界には、きちんとした伝記がありません。70歳ぐらいまでの経歴は本人が喋らなかったので、お弟子さんでも多くのことを知りませんでした。でもせめて、分かっていることを中心に、今まで全く言われていなかった天界の本当の姿を、ここ数年追いかけていますので、それをまとめていきたいです。区長、今年は昨年策定した基本構想の実現を図る長期総合計画を策定し、台東区の輝く未来に向けて新たな出発の年にしたいと思います。また、9月から開催されるラグビーワールドカップ2019日本大会、そして来年には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が控えています。区には今後、より多くの来街者が訪れることが見込まれます。区内では、マラソンコースとして、浅草橋から雷門前を通ることが決定していますが、花の心によるおもてなしをより一層推進するため、コース沿道などを花や緑で彩るとともに、雷門前の並木通りには、朝顔などで彩るオブジェを設置します。さらに、福祉施策の充実をはじめ、防犯、防災活動にも積極的に取り組み、区として最大のおもてなしである安全・安心な街づくりに努めてまいります。今後も区民の皆様が住んでよかった、暮らしてよかったと誇りを持ち続けられる台東区を目指して区政運営に邁進してまいります。区長、本日はありがとうございました。浦井、ありがとうございました。以上、平成31年新春対談をお届けいたしました。